これもうね、もう締めですよ、2016
年。締めですね。
いよいよこれ、ともくに祭りのね、
ね、そうですね、
週がやってきたんですけれども、
はい。
いつもこのドラゴンズトピックス、
はい。
今年何、トップいくつ発表するの
?3 でしょ、今年は。
あ、今年3なの？
だってもうドラゴンズが夏で
もう、もうほんと水曜で僕ね、3が。
トップ10だったんで、最初始めた時には。
そうそう
そう。そうですね。
2週にわたって。
はい。
それが今や、もう3なの。うん、
でもね、今年は
それはいいの、それで。
探せばありますよ。
じゃあ、弟もじゃあトップ3持ってきたんだよね。
うん、トップって、いや、もうなんかもう、
トップかはあったというかっていうか、まあ、とにかく3と、うん。
トピック3。
わかった。
トピック3。いや、もうね。
じゃあ、どっちから発表するの？弟と、
まあ、いや、でも3322111でもいいんじゃないですか。
332211ね。弟の第3位は。
これはもう8月9日、谷繁解任ですよね。
おー、うん、来たね、うん。重いのが来たね、いきなり。
8月ですよ。うん、僕の中で8月9日ったら、うん、近藤慎一の初登板ノーヒットノーランというね、ドラゴンズ史上では、いや、日本のプロ野球史上でもすごい記録が、もう、記憶に残ってるわけですよ。うん、その日にね、夏休みの。
真っ只
中だね。ね。
うん。
真っ只中に、谷繁解任って。
まあ、本当そこででも、ほとんどなんかドラゴンズ、もう話題も含めて終わっちゃったもんね、今年。
終わりましたね。
うん。それがちょっと本当に辛いところ、そこから見る機会も減るじゃないですか、基本的になんか。
は
い、
ね、一応話されても、可能性ある限りは頑張ろうとかっていう形でチームをやっていくものかと思ったら、もう、まあ、もう終わりましたと。
割とあっさりだったね。
割とあっさりですね、この80年、ね。
まあ、あと何にもなかったしね、なんか。
しかもさ、もうしょうがないなっていう気分にもこっちもなった。
なったし、
はい、
感じもあったしね。
はい、
それぐらい、まあ、今年はひどかったっていう。
もう本当ひどかったですね。
まあ、数字的にね、なんか応援したい数字もなかったんですよ、本当に。
なるほど
ね。10勝かかってる選手もいないしね。
あ、そういう、そうあの、いや、もう 10、まあ、10勝もそうですけど、規定投球回数もいないし。
うん、いや、だからギリギリでも、俺はでもそういうことも応援したいんですよ、一応。
トモ君。
はい。
なんか景気悪いよ。
いやいや、まあ、今シーズンは仕方ないですよ。
じゃあ、盛り返してみよう。じゃあ、トモ君の第3位は、
田島開幕から31試合連続無失点記録ですよ。
おお、なんかポジティブな期待だ。
そうですね。
これは、うん、唯一と言っていいぐらい今年のドラゴンズの本当に、まあ本当に盛り上がったとこじゃないですか。
開幕ですよ。
開幕だね。
うん。うんうん、それで終わっちゃったわけじゃないですか。31試合。そこからがっていうのが象徴的なのと。
うん、そうだね。あ、まあまあ全体で100何十試合ある中の、はい、開幕から、
うん、そうなんですよ。開幕からっていうのって、まあね、う
ん。これがなんかこう、うん、7月ぐらいから30何試合だと、またちょっと、
はい、まあでも、ね、日本記録とかっていうんだったらですけど、
ね。まあでもね、本当に田島がちょっと一皮向けて、
うん、
俺はちょっと、なんだろう、期待が来季にもつながるし、
なるほど、
それもあってね。
弟、来季の田島
や
期待。
いや、もう、だって僕は去年の時点で、うん、まあ去年の時点でってこれ偉そうな言い方するのはあれですけど、うん、去年の終盤の活躍見て、うん、もうあの、新しい福谷じゃないだろうと。
なるほど。
田島でいいだろうと。
なるほど。
去年の終盤ね、9月ぐらいには、うん、ね、月間 MVP。
なんかね、やっぱりなんだっけ、球が1個ね、確実に覚えた球が良かったっていう噂だ
った
もんね。
まあ、ちょっと投げ方とかもいろいろあるんですけど、うん、まあでも、去年の終盤と今年頭からそれなりにね、結果出したのは、
うん、そういう意味で、はい、来季は、来季も田島。
いや、外国人取るって言ってましたんで、まあもちろん投げてみて。
まあまあ、外国人はちょっと、
わかんないし。
前つばだから。
うん、まあでもで、ね、まあ、セットアッパーか抑えには来るんじゃないですか。
うん、毎回前つばだから。
一応、多分外国人取ってきて。
160キロ投げるって言って、そんな投げない。
まあ、ね、160キロもね、大谷がポッポ投げてるから、もう。
なんかね、大谷の平均だと157キロなのにね。
来季はセットアッパーか抑えの期待を込めて、やっぱりね。
田島。
もう、いや、なんかポジティブな。
なるほど、
いい
ね、
それはそうじゃないですか、いいですね、3位。
じゃあ、弟の第2位は、はい、
4年連続 B クラス。
なるほど。
4-4-5-6ですよ、トライアス初めて、
うん。ネガティブで来ましたね。
ネガティブです。
ネガティブ2連発来ました。これについてはどう思いますか、ともくん君。そろそろやっぱり
ちょっと、そろそろね、森さん。
イラッと来てる、
ね。森さん、さすがになんかさ、ドラヤスの呪いって言われそうな気がしてきてさ。
まあ、ヤギの鎧の
ように。何
ちょっと怖くなってきたんです
よ、俺たちが何始めた途端に、
はい、
もう落ちるとこまで落ちてる。
落ちとこまで落ちました、ね。
いや、ただね、うん、今年の大リーグ分かるでしょ、森内さん。溶けたじゃないですか。
それ溶けたけどさ、
はい、
それ何十年かかって
るの、もう100。
ね、 俺100年ぐらいかかってるんだ
もん。分かってますね。
いやいやいや、
ね、
まあ、
僕100年かかるってことじゃ
ん。いやいや、まあ、来期も
可能性ありますから。俺たちシーズン100できないよ。うん、
できないですね。
もう寿命だよ、だって。う
んね、まあまあまあ、うん、そんなこと行かずに行くと思いますけど、でもまあ、ほんとちょっと、なんか すごいものにハマっちゃってる感はあるよね。
まあ、そうですよね。
ドラえさんの呪いとか言ったらね、本当にみんなそうやって言い始めるよ。
うん、まあまあまあ、まあ、じゃあまあ、なんかちょっとなんかそんな空気感を感じるぐらいの、始まった当初からのね、やっぱりこう落ち込み具合じゃん。
はい、だけどさ、あの、今年はここまで徹底的に落ち込んだわけじゃん。
う
ん、
はい。
あ、だからもう上上がるしかない。
上上がるしかないじゃん。
いや、もう上がるしかないです
よ。そこで何、はい、停滞するっていう可能性もちょっと感じてるわけ？
感じてるというわけじゃないですけど、うん、別にありますよね。だって5位、まあ、5位に上がったって。
あるよね。どっかなる、
まあ。というか、もう、あの、みんな多分予想したら、うん。うんうん、そこの辺の予想ですよ、きっと。
だけど、このヤクルトみたいにさ、はい、そこひっくり返しての優勝みたいな。
まあ、やっぱり目が、うん、なんか、新戦力だったり、大活躍があってじゃないですか。うん、今年のドラゴンズ、ビシエド、平田、大島が抜けないことで戦力アップぐらいのこと言ってましたからね。う
ん、まあでも、まあまあまあ、そんなに最近のセリーグは、やっぱり最下位続くこともないから。
なるほど。
それもちょっと、ここで連続ってこと
ないです。外国人代理なんですよ。
わかりました。うん、まあ、じゃあ、ポジティブな。ともくに君が選ぶ第2位は
大島平田の残留ですよ。
来ました。
来ましたね。
ポジティブですよ。うん、
で
も今週
はビシエドもね。
どうしたとも
くに君。いや、僕はでも正直不安、うん、これは嬉しいだけじゃなくて不安も含めて。うんうん、すごいね。やっぱり成績以上に、まあ、大島俺置いといて、やっぱ全試合出るし、ちゃんと打率も残してるし、守備もいいから、妥当なぐらいだと思うんだけど、平田は、やっぱり今のドラゴンズだからこその、なんかちょっとこう、必要とされてる部分で、高額すぎる、年俸と複数年でやっちゃったから、いやもう来季から本当勝負じゃないですか。今年のような成績出してたらもう批判もすごいし、もう。
まあ、5年契約ですからね。
そう。井端の件じゃないけど、複数年するとね、後半みんなやばいんだよね。
まあ、後半というか、まあ、最後は年は頑張るという形もありますけど、う
ん、まあでもまあまあ、
ね、
う
ん、
弟はそこどう見てます
か。まあ、年齢的にまだ若いんで28、そうそう9ぐらいなんで、うん、5年後でもまだ全然いいとは思うし、うん、まあ、平田どうこうって怪我とかで怪我が多いんですよ、
うん、まあそうだね、
で出場しない、うん、でこの成績がこの悪いのも、まあ、怪我しながら体調悪いながら試合出てるんで落としてるんで、うん、いい形でずっと出てればそれなりにいい数字は残すと思うし、まあ、数字じゃなくちゃんとした、ね、守備も悪くないですし、うん、いい選手だとは思うんですよ。
まあ、でも出ないっていうのは一番ダメだからね。やっぱり
レギュラーね。そうですね。
まあ、だけどさ、はい、そこまでさ、はい、好待遇で残すってことは、はい、やっぱどっか精神的な支柱とかになってんじゃない。
いや、もうだって、
まあ、でも代わりはいないですもん。今は
代わりがいないんですよね。まあ、一応クリーンアップ打てる、
うん、だから数字俺ダメだって言うけど、もちろん弟に言うように出たらやっぱ打つっていうことは、やっぱり全試合出たらホームランだって20本近くは絶対打つだろうしっていう、まあみんな思ってるよね多分。
そうですね、まあ、
ベンチもファンも、
まあ、出てるだけじゃこので調子いい悪いもあるんですけど、うん、まあなんかどっか痛めながら出てる時はやっぱり打たないですから、
うん、弟的にはどうなの、これ年俸と契約年数っていうのは妥当なのかどうなの、はい、
これがね、もう長くなりますけど、プロ野球の年俸そもそもが僕もわからないですし、ドラゴンズだいぶコストカットしたじゃないですか、うん、でもやっぱスポーツ界の年俸がどこが正論かわかんないんですよ。その下げてる理由僕理解できるんですけど、これがメジャー相手だったり他球団に取られるとかいろいろ考えると安いなとも思ってましたから、で平田が今取られていい選手なのか、出していい選手か、うん、いけない選手かってなれば出したくない選手、うん、じゃあそこにお金を入れるのはいいですし、言うほど高くないですよ。代わりがいないドラゴンズがダメなんですよ、
まあ、そうですね、
う
ん、なるほどね。
でね、日本ハムとドラゴンズ全然違うとこ、うん、日本ハム陽大館切ってるんですね。
あ、確かに。
で陽大館の成績は平田より全然いいんですよ。
確かに。
で、あの選手を切ると他の球団飛びつきますよ。ここね、ドラゴンズの平田は、平田の方がちょっと、まあ、コストもあるからあれですけど、うん、平田を引き止めるドラゴンズと陽大館を出す日本ハムの違い、若手がちゃんといるからですよ、うん、
なるほどね。そういう見方もあるんだね、
はい、で本来は、まあ、それぐらい冷たい球団になっちゃいますよ、ファンからすれば、うん、でも勝ってればやっぱりね、勝ってて新しい選手が出てきてればそれも可能ですけど、
結局でもそういうもんだもんね。
そうですね。
プロ野球チーム、
ね、
の球団っていうのは ね、はい、
そうですね、
その新陳代謝の連続で、うん、まあ、歴史が作られていくわけだからね、
は
い、
まあ、だから平田も今年だからもうこれいろんなもん背負ったから来季こそって俺もうほんとちょっともっと目もすごいだろうし、
なるほど、
うん、
分かりました、
まあ、期待とね、うん、両方ですよ僕は不安と、
分かりました、
はい、
じゃあおどうぞ、
はい、
ドラゴンズトピックス2016、
はい、
第1位は、
これはもう福田のホームランが僕のところに飛び込んでき
た。あ、来た
あ、まあまあでもそうだよ、
来た
ー、これね、だって福田のユニフォームを井端から、うん、井端岩瀬から福田に変えて、うん、いつも来ても出てねえなと俺が行くとき一軍いねえなっていう中で、うん、やっとなんか上がってきたのよ、うん、ボールが、
うん、確かにそれは1位だわ、
うん、しかも2桁打ったしな、
ね、2桁ね、
まあ、かろうじてだけどね、
そうですね、う
ん、
あれは
これはなんか福田来年来季やるっていう感じなんですかね、予兆なんですかね、
こういうちょっとずつ上がるって意外と普通にいいことだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
ね、広島の鈴木誠也とかさみたいにこのいきなり新星が飛び込んでくるのはインパクトもあるしすごいんですけど、やっぱ世の中そんな甘くないですよ、
そうだね、
はい、
うん、
まあ、どの上も良かったとかって言ってもまだ来年も良くなる、うん、やっぱ次第にでき続けて、ね、うん、
まあ、そういう意味では、
うん、はい、うん、そういう意味では福田もちょっとね、うん、まあ、
まあでも日本人が応援したい感じのちょっと上がり方ではあるよね、
ありますよね、
うん、やっぱ魅力ありますし、もちろんさバランスよくそれがいて新星みたいなすごいのがいるといいんだけどね、チームとして、
そうなんですよ、
そこがドラゴンズのちょっとね、
はい、
地味になりがちなとこで、
だけどまあその中じゃやっぱりこう、うん、地道に
ちょっとずつですよね、
上がってきてる福田っていうのがなかなかいいんじゃないかと、うん、しかも自分のところにホームランボール、
まあ、そうだな、
ね、打ってくれてね、
打ってくれて、まあ、でも名古屋ドームでねホームランを期待できる選手があんまいないんで、あれは魅力が魅力ですよ、
俺はね、ドラヤさんの呪いとか言ってる場合じゃないよこれ、トモ君は、
でも弟が払拭したかもね、それで、
ね、いやいや、それでも最下位になったと、これ、
いやいやいや、もうそれ
はこれは来年ね、
じゃあこれトモ君、
じゃあ僕の1位ですか、
決めてもらいましょうか、ね、ドラゴンズトピックス2016、トモ君君の第1位は
19年ぶりの最下位ですよ、もうこれしかないですよ、
そうです、ね、
ここに1位に持ってきたんだね、
う
ん、
いやでもね、うん、正直、うん、僕東京来て、
はい、
20年ぐらいかな、うん、1回再開見てるんですよ、ほんでも東京で、
ああそうなんだ、
うん、でもまだその頃はそんなに周りもいないし、やっぱ仕事来たばっかだったからガツガツしょうがない、あんま野球もそこまで、まあ、聞いたりラジオもね、そんなラジコとかで聞けないから、
はい、
でもね、そんな聞けるようなスカパー入って東京でもがっちり応援しだして、森内さんになんだあいつドラゴンズ応援してるって言ってちょこちょこファンにさせたりとかする期間で初ですよ俺再会、もうねさすがに ね、
まあ、みんなそうなんですけどね、
みんなそうだね、
うん、まあでもなんかちょっとブルーになるっていうか、やっぱ再会ってやっぱ違うなと思ったんですよ、5位とは
5位とは違う、
やっぱ違う
気分が、
気分が
おうおうおう、
落ちるとこまで落ちた状態じゃないですか、
うん、
まあだけど上がるしかないって言え上がるしかないし、うん、でちょっとね調べたんですよ、やっぱ19年前の最下位と、うん、
はい、
19年前の最下位は、うん、まあ、第2期星野監督の時代で、うん、まあ、最下位だったんですね、うん、まあなんか前年は良かったんだよね、確かに、
はい、
で最下位になって、で次の年が川上憲伸の新人王で2位なんですよ、今年入ってきたのは柳が明治大学から来て、うん、まあ、川上みたいに首相やって期待されて入って、なんかちょっと思うじゃないですか、新人王と2位の目が、
なんか変なそれ ジックスみたいな話になって
る、まあでももうドラゴンズって今開幕先発ローテの10勝とか規定投球回数ゼロで、やっぱりあれが入って柳選手が新人王かどうかも置いといても、ちゃんと1年投げ切って2桁勝ったらやっぱチーム力がぐっとこう全体上がるはずだからという期待込めてね、まあだからまあ19年ぶりの再開が一番最悪だけど、一応ちょっと調べると前回の19年前の再開もちょうどなんかそういう明治大学から来るとなんかちょっとジンとしてね、そこも
あの再開って名古屋ドーム元年かなんかですかね、なんか
あそうかもしれない、
そんな感じだからね、名古屋球場
から戦い方がね変わった時かもしれない、
球場とフィットしなかった
から、ね、狭い球場から広くなった
んで、なるほど、
大砲選手が多かったんでね、うんうんうん、なんかそんな感じだったんじゃないかなと、ちょっと、
う
ん、
まあでもまあそういう時とちょっとなんか同じ空気はちょっとあったから、まあ俺は期待を込めてね、
いやまあ、まあ、でも僕最下位なんか、いやもうとっと去年もおととしとっとちょになっちゃえばいいのにって思ってたんですよいやだって
お前開き直ってんだもん、
いやだってあのギリギリで5位になったのって、うんうん、あの5位にならないように頑張っ った恋じゃないじゃないですか。
まあね。
なんかもう相手がこけたとか、ね、なんかもうお互いズルズルで。
ついたよね。
それならビリでピシッとした方がいいかなとは思ってたんですけど。
なるほど。
まあ、その、結局ズルズル、うん、4、5、5、6でしたっけ。
まあね。
ね
うんまあ、まあ今回はもうビシッと大会じゃん。まあ、
そうですね。うん、
まあ見どころゼロでね、夏から。
まあ結局言うと、このあの、選手兼任の大江監督が大外れだということになっちゃいましたけど、まあでもね、この終わったから言えることを言うと、やっぱあの、縦社会というか、会社の中でいきなり偉くなったのが、大きい声で出して、チームまとめられなかったらかわいそうかなとも思うんですよね。
なるほどね。メンバー変わってないですし。そういうこともあんだね。うん。ね、森監督だったら平気でしょ、そこは。
そこはね。
まあ、風通しはね、完全に良くなるから。まあ、もちろんね、谷繁監督だって、落合監督が秘蔵っ子みたいに、ね、なってたから、はい、みんななるとは思った上でならなかったけど、まあ、森監督の場合はさすがに。
なるほど。
うん、なるんじゃないですか。うん、
これ、ハッシュタグ、ドラヤさんの呪いとか作る。
やめましょうよ。怖い。恨まれそう。
ドラゴンズはトモクイさんのあれ引っ張、どっちが引っ張られてるんですか？
トモクイさんも。まあでもね、俺も森内さんも今年はそこそこ調子はいいのよ。
でもトモクイさんが結構目立ってたかなと。今年に関して言うと。だからちょうどオリンピック ね、うん、絡みも。
だから名古屋ネタは良かったんだよね、個人的にはね。
オリンピックに力入れすぎたんじゃない？
そうですよね。なんか僕そう感じるんですよ。
なんかそう感じるよね。
はい。
もう心ここにあらずだったもんね。
そうですね。
スポーツイコールなんか、レスリングみたいな。
もう。
まあでも解任以降は仕方がなかったね、ちょっとね、今年は。
解任以降か、オリンピックは。
そうですね。うん
あ
ちょうど
あもうそう行かざるを得なかったってことだよね。
でも名古屋は逆にあれで盛り上がったから次はドラゴンズって感じですよ。
いやてかもう野球サッカーもひどいですじゃないですか、
うん、そうなん
だサッカーもひどいわ
ねえ名古屋はね
今野球とサッカーがひどいんだ、はい、プロスポーツが、
ね、あ街もなんか名古屋行きたくない街ランキング1位とかそういう
感じ
主要都市でね
名古屋今年はなんか
そうなんですよ、ね、
ちょっとレスリング以外はあれだったね
うん
レスリングの選手もね、
ちょっと落ち
込んだんだね、なんかドラゴンズファンじゃないじゃないですか。
そこはね、
ドラゴンズファンじゃない。
うん、もうなんかね、しかも、どこのファンでもないですよなら、まだあれじゃないですか。
うんうん、違うんですよ。東坂さんはベイスターズ。土性さんは阪神。まあでも、まあ両方とも出身地は富山と、
ああ、そっか。
でもね、土性さん三重だから。あの、吉田沙保里さんは井端のずっとファンだったから、みんなファンになればいいのにって、うん、会社の人も2番目に好きになってくれたらなって言ってました。
いや。
まあでもね。
なるほど。もう名古屋全体のスポーツ界が、もうドラゴンズからちょっとこう、離れてると、心が。
真央ちゃんの姉もいつの間にか広島でしたもんね。
あれはちょっとショックだったな。
真央ちゃんの姉貴も広島だし。これどうすんだ来年。大丈夫なの？
まあでもやったら僕はもう とりあえずね、ファンクラブもやっぱ、もう森内さん辞めるけど、
継続。俺辞めるよ。
うん、継続しようかと思って、一応。
まあ、帽子もらうの？
まあもらおうかなと思って。まあ、まあ唯一ね。まあ、
甘いね。
うん、
甘い甘い。
もういや、まあ本当ね。
ほら、負けたらこんだけファンクラブからも人当たれんだよっていうところをね、うん、見せてやんなきゃダメですよ、これは。
まあでも、どう見ても増えてはいないと思うんですよね。
増えちゃいないな。
うん。
わ、うん、かりました。じゃあ、はい、こんな感じで、はい、今年もう終わっちゃうんですけれども。
まあもう、ここもね、うん、海を出し切って。まあ、もう
ちょっと海を出し切って。まあ、
そうですね。
来年
はい。
はい、
シーズン5。
はい。5
年目か。
シーズン5そろそろね。
もうなんとかの。
1回ぐらいこれ A クラス。
もうそんなことな、なんかね。
あ、でも A クラスでいいでしょ。それは結果として
優勝だけど。いや、まあ、もちろんあの、森大成がね、そうそうそうそう。でもなんかこういうこと言う、おかしいな。
1回ぐらい A クラスっていうのをね。
はい。
味わいたいよ、これ。
ね。本当ですよね。もう
優勝なんてそんな贅沢なこと言わないから、なんとかその、
なんとかクライマックスシリーズ、
ね、応援したいよね。っていうさ、
別に、ね。いや、情けないな、これ、ドラゴン。
え、
うん、
まあでも、
まあ、こんだけ言われて
る。まあでも、現実がこれだから。
はい。
でも優勝したらしたらいい
か。クライマックスシリーズにでも出てほしい感じかな。
まあ、ね、争いしてほしいですよね、優勝争い。うん、でも、まあ、そういうことはクライマックスですけど。
うん、してほしい。
だ今回みたいなのはダメだね。やっぱり、その1チームが、広島だけドンって、なんか飛び出てて、あとがごそごそやってるようじゃ、これクライマックスシリーズ出ても嬉しくないよ。
そうですね。今日、今年のクライマックスは、ね。
今年のはダメダメダメダメ。やっぱもう、設定3位っていうのがいい。やっぱ優勝争いに絡んでのクライマックスシリーズ。 まあそうですよね、っていうのをちょっと、
まあねうん、こんな負け越したりね、離されて出るなんて、
ね、惜しいとこまで行ったけど3位だったねとかさ、うん、せめてね、
はい、
優勝するのはもう
もちろんもちろん
それは、ねね、もちろん優勝するのが一番いいんだけど、うん、じゃあそんな感じで、はい今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
今年もお相手はドラゴンズファン歴30年
はい
音の
はい、
もう40年に近くなってくるんじゃないの年齢的に。ま
あ、どうですかね。
4年も5年もやってるやね。
そうですね。
そうね。
そうじゃん。ますよね。
で、イラストレーター、ともくにくん。
はい。ドラヤさんのツイッター300人頑張るぞ。
500でもいいんですけどね。なんか。
お相手は、はい、ドラツ、副編集長森内潤でした。それでは来年まで、ドゥーザーホームラン。
ドゥーザーホームラン。